といいですか。
ほえほえ。
竹尾中3年志望校絶対合格をお願いします。
竹尾中3年生全志望校絶対合格合格合格合格合格。海産物と大集合。海産物で魚、昆布、貝、わかめ。例えばですね、まだ出してない年賀状持ってきてですね、まだいいですよ、まだいい、まだいい、まだいい、まだうまい。 40th anniversary special since 1983 TBC Radio Special Program。 司会進行私、田中浩二です。
プレゼンス復活
カイトと有村架純が来年2月にも結婚するという情報が浮上する今日この頃、とっとと結婚して松本潤の下半身に引導を渡してやると味噌かのよりにしみじみ思う中、ついにやってまいりました。ビビックプレゼンツ復活パオン僕らラジオ異星人。早速今夜のメニューのご紹介。たった2000円の商品で恩着せがましくリスナーの社交心を煽る、のっけから太っ腹、コンプライアンスに抵触しないギリギリを狙っている訳ありベスト10、アポなしの元祖と言われるあのコーナーがあの男で復活するキャンパス漫遊記、季節外れが同行した感じがリスナーの心を震わせる超心理学コーナーなどなど、元奥さんの足立由美が離婚を発表した直後に今の奥さんのウェディングドレスを SNS に上げてめちゃくちゃ品種を買っているスピードワゴン井戸田潤のような無神経にも程があるコーナーが目白押し。ビビックプレゼンツ復活ファオン僕らラジオ異星人、今夜は24時30分まで本当に生放送、よろしくね。
こんばんは、沢田浩二です。
水曜日半年担当していました奥田さとこです。
やばいですね。
すごいですよ今日は。
外真っ暗ですよ。
いやもちろんです、
生放送ですから。
生放送ですから。
びっくりしたね、本当にやるね。
なんかさっきからなんかちょっと、はい、ちょっと震えてないですか。
だってもうやばい。え、背中のプレッシャーもガラスの向こうのプレッシャーが他局が来てますから今。B カラフルが来てますから、モモチから退去して3人来てますから。
ありがとうございます。
びっくりしましたね。 PR までしてくれましたから。
本当ですか。
夜直しどうで。奥田さん、
はい、
2人合わせて130歳です、
はい、やめなさいって。
2人合わせて130歳のパーソナリティがさ、みそかの夜にさ、はい、3時間の生放送ですよ。
いやもう今日だけは、うん、ちょっと戻りましょうか。
うーん、ね、俺は戻ってるんだけど、はい、奥田さんがもう戻りようがないです。
やめなさい。
すごいよ、目の当たりにしてる。
さっきの前ピンっていうか、その前のあれすごかったですね、はい、なんかいろんな声が出てきてね。
あれはね、すごかったでしょ、この今夜だけの、
はい、
あの復活パオン僕らラジオ異星人のためのオープニングを、はい、元パオンのリスナーが、今バリバリディレクターでこの業界で頑張ってるディレクターがわざわざ作ってくれる。
本当ですか、
ね、あれノーギャラあれ。
ちょっと払った
ノーギャラでやれっつうんだ。
ちゃんと仕事をしてますね。
そうなんですよ、うん、まあとにかくね、うん、1983年5月30日にスタートしたパオン、
はい、
40周年なんですよ。
なんか5月って、うん、とっても中途半端な
時に始まりました。これはね、あの日本放送のいろんな都合があってね、
エリ
アフさんの都合で5月30日にスタートし、ただね40周年つっても中12年の空白の期間がありますんで、
う
ん、
ありました。
江川卓以来と言われて、向こうは空白の1日ですけど、こっちは空白の12年ということで、はいはい、40周年、
はい、
でその5月30日に、まあ、40周年の企画の第1弾、まあ、T シャツを発売し、
はい、
まあ、その後幻の企画と言われたティッシュペーパー空箱投げ大会とか、
はい、
それから LINE スタンプを 作りました。
そうですね、
いろいろ40周年でやって、うん、まあ、その一環としてちょっと1回ぐらい、うん、パオの僕らラジオ異星人時代のあのテイストでやらないか、はい、しかも夜にって、
はい、
そしたら、ね、沢田さん枠がありましたって、はあ、いついつ12月30日12月30日休みたいですと。ただ沢田さんもそこしかないんですと、分かりましたと思い越しを上げて、
いやでもいいんじゃないですか、31日って言ったらもうなんかみんなね、
31日はね、俺も紅白見る
からね、
そうなんです。だから30日もう絶妙なタイミングで、で33年8ヶ月25日ぶり12,322日ぶりのこんばんはですか、
はあ、生でやるのが。
そうです。今あなたは知らないかもしれないですけど、パオって昼やってますから。
やってますよ、知ってますよ、ちゃんとちゃんと出てますよ、私もね。
昼になって20周年だよ、それは知らなかったろ。
あ、
お昼のパオでもすでに20周年ですから。
あ、そっかそっかそっか、
そうだよ、
うんうんうん、
ね、で40の20ですか。
あ、ちょうど霧がいい年なんですよ。
で2人が130歳です。
そうですよね、全部霧がいいんですよ。
今しかないだろっていうことで、はい、なんと9時から24時30分までの3時間半の生放送です、うん、これ3時間半の夜のパオの生放送はですね、うん、これも33年8ヶ月ぶり、最終回イヤーなんですよ。
おお、そうなんだ。
まあいろいろ事情があってですね、後半の30分は収録だった
今明かされる。
今明かしますけど、いろんな
ね、
いろんな大人の事情があって、12時台の30分はですね、6時半に収録してました、夕方の。
そうですよね、うん、先に
そうからの飯食って9時スタートでした、
うん、ああそうでした。
はい、で今日はもう正真正銘、はい、24時30分まで、はい、生放送でお送りしようかなと、はい、
もうゲストがもう目白押しですから。
すごいですよ、よく来ましたね下田文雄が下田ダメ元で電話でいいっつったら本人が来たいっつったんですから。すごいでしょ、
ね、ああもういらっしゃいました。
下田文雄が今私の背中から花束をありがとう。下田文雄ありがとう。文雄ちゃんありがとう。
ありがとうございます。パオン40周年おめでとうございます。
そして、
はい、あの KBC 九州朝日放送様開局70周年おめでとうございます。
どうもありがとうございます。
ちゃんと B カラフルは違うね、やっぱ、ね、
いやいやいや、
カラフルな花束ありがとう。
おめでとうございます。
本当に来てもらっていいの今日。
もう本当に、電話でって最初
そうなんですよね、
ご依頼だったんですけど、電話でうまく話せる気がしないと、いうことで参りましたら、
聞き直しで言ってたもん。
そう
中西さん相手に
中谷です。
おいおい、
いいじゃん中西。
失礼ですから、
だいたい中西って言われるので、
いいよ、
本人も中西と名乗ってます、
うん、そうでしょ、
はい、
ザ・シューズの CM やってるあの中谷くんね。
そうですよ、
そうです。本当にいいんですか。
はい、
あら、ね、文雄ちゃんはね、もう1985年、
5年、
そう、38年前に大学、
まだ大学生だった、
2年生
大学2年生だったんだもん。可愛くてね、
あらま、そうですか、
喋りは置いといて。
そうなんですよ、だって1回目あのオーディション落ちまして。
あら、そうらしいんだよ、さっき聞いたの。
2回目で合格して。
誰が落としたんだって。あれね、久保田が落としたんです
いやでもその頃200倍だったっていう話ですよ、ね、
いやこれは真面目な話、200倍
ね、
すごい、もう
すごいよ。
まず一時が履歴書でね、でも福岡の女子大生がいっぱい応募してくれてね、その中でも粒ぞろいの下田文雄ちゃんが、この子は絶対業界に行くだろうなって、で KBC に来るはずだったんだよね。
ないないっていただいて、でもRKB の方が、ももちの方が、うん、当時渡辺通りの方が一足早く内定を出した
んで、内定だったんだよ、
ね、どっちが良かったんでしょうね。
どっちが、絶対うちでしょう、それはうちだったらもうずっとアナウンス部で
ずっとパオンだったかもでもパオンのそのトークがちょっと気が利かないというか、はい、フリートークがね、うん、あんまり上手じゃないなと思って、うん、報道の方に方針転換をしまして、
うん、こうね、真面目な話なんですよそんなことはないよ。
いや人生そうだ、
下手だったの。
いやいや、なんで、うんうん、あれアナウンサーやってたのになんか見なくなったなと。なんかさ、レポートかなんかやってた
の。あ、そうですよね、報道に行かれてるんですよね、
うん、そう報道番組で、あれ、うん、なんかこう片方に行っちゃったのかなと思って、
全てはパオンで、もうフリートークが行けてなかったから。 ごめんなさい、本当にごめんなさい。
半年があったからって言ってたじゃないですか。
そうです、ね、それが全ての原点なんです。
ほらほら原点なんですよ、はい、これで逸材を輩出してるわけですよ。
そうですね、
いろんな業界にもいろんな人がいますから、そうなんです。そんなふみおちゃんがまた、マジで来てくれて、
ありがたいことです。
ちょっと RKB の方もお二人、
あ、そうですね、あの単なるファンです。
おせちを買って
あ、おせちを買ってくださってるって
話で、そう、去年買ってくださった時の、今日はセンス持ってきて、
そうなの。だから世直しでおせちをすればいいのにね。あ、
それ絶対したらいいと思う。
だけど売れないから、うん、パンオンほど数字がね、ちょっと比較になって。
何聞いたよ、ギャラクシー賞。
ありがとうございます。
ギャラクシー賞、はい、うちが目合って跳ね返されてるやつですから。
あの民放連も受賞しました。
民放連とギャラクシー賞だよ。
ありがとう
ございます。すごい、世直しどうか大谷かって言われてますからね。
いやいや、全ては DJ ギャルだったから。ありがとうございます。
DJ、 いや本当ね、可愛かったんだよ。そんなふみおちゃんがね、今立派になって、
はい、
今日久しぶりに、そういうことは38年ぶりに。
そうね、
今日ゆっくりしていってください。
そうですね、
いや、はい、時間の許す限り、今日何時まで大丈夫なの。今日
何時でも。
マジで、いや嬉しいね。
でも最初出番9時50分で聞いてた。
いいんだよ、もうなし崩して。だってもうこの後も出したくないやつがいっぱいいるから。
やめなさい、さっきからずっと座ってる人もいます。ここに
来なくていいんですか。名古屋から来てるやつが。
何ですか、呼んどいて。
すいません、中郷ライパチです。誰、当時18歳だったんですけども、もう55歳になりました。
55
歳でした。全然おかわりなく。
何しよう、
一応ですね、普通のサラリーマンを真面目にやってます、
あら、
新しい井出光と書く。
あ、そうです、井出光社長聞いてる。俺出たよラジオに。
お前井出光やろお前。
そうです、
はい、そうなんですよ。で今名古屋に家建てて。
まあそうですね、はい、
うん、でも名古屋の人になっちゃってね、
はい、
そうなんですよ。君ね、副大の何年生だったっけ。
副大の1年生。
あ、1年生からね、
はい、
そう、島田文雄ちゃんと入れ違 い、
入れ違いですかね。
知らないよね、
はい、
こいつ
こいつ
こいつが扱い。
こいつ知らないわ、もう。もうおっしゃってるよ。
そう、もうすでに押してます。
やばい、
よろしくお願いいたします。3
時間半もあってなんで押してんだっていうこと。まあとりあえずはお知らせですと。
キューティーネット、僕が君を守るから。
本当に？
え？
コンピュータウイルスやフィッシング詐欺からは？
え？
守ってくれないの？ビビックなら全部守ってくれるのに。
セキュリティ5台まで無料、光インターネットのビビック。
キッチンで夕食の支度をする人がいます。オフィスで部下の資料に目を通す人がいます。夜景の見えるレストランで支払いをする人がいます。パイロットになる夢を発表する子供がいます。想像したのは男性の姿ですか、女性の姿ですか。無意識の偏見に気づくことから始めませんか。
AC ジャパン。
KBC ボーン。
メールで答えてのっけから太っ腹。このコーナーは管理費削減の新提案、マンション管理のクローバー管理と美人湯と海の幸、国民宿舎いろは島の提供でお送りします。
さあ復活パンを僕らラジオ異星人、最初のコーナーのっけから太っ腹、イントロクイズですね。夜のパオンの時代をこれ正解すると2000円で、
はい、
正解だったら賞金を積み立てていくという、まあ、キャリーオーバー方式でね、
うん、
あの当時最高金額30万超えた時代も
ありましたね。
で今回はですね、メールで答えを募集します、
うん、
メールをいただいた方の中からスタジオから逆転して、うん、で電話に出ていただいて答えを言ってもらうということで、はい、さあそれでは33年ぶりののっけから太っ腹問題です。
これは
え中郷わかる、これ
わかります、わかりますよ、
すぐわかる、
すぐわかります、
特徴的な、え、
ね、
えこれなんこれ、
これ
マジでわからん、
あ、これわかったような気がする、
あ、そうですか、
わかったような気がする、
80年代これ、
80年代です。
あ、
さあ分かった方はメールパオン PAON@kbc.co.jp まで。答え合わせはですね、11時50分頃してます
もう忘れるっつーの。
そう
忘れますよ。
ダメだろ、11時50分って寝てる可能性も。まあでもパオンのリスナーはね、はい、夜の時代のパオンのリスナーは、ええ、なんてことなんでしょうよ、うん、11時50分
酔いっぱりだから。
ただみんな年食ってるから
もう早く眠くなる
早く寝る人いるんじゃないかと。まあとにかくね、11時50分頃答え合わせ電話で行います。見事正解だったら当時のレートのまま、うん、現金2000円プレゼント。
安い
で当時のレートにこだわってますから。
ああ、
まあ、住所氏名電話番号書いていただいて、もう電話に出ていいですよっていう人は必ず電話番号、今だから携帯だよね。
ああ
昔固定電話やったけんさ。
ああそうそうそう、
お父さんとかお母さんで今本人がね出るんじゃないかな、うん、ということになってますんで、はい、はい、パンアットマーク kbc.co.jp ということになっております。
お電話番号ぜひ書いてください。
そうですね、
はい、
電話番号必ず書いて
書いてください。
はい、とにかくメールお待ちしています。
マンションにお住まいの皆さん、管理費は高いままになっていませんか？
クローバー管理のコムシステムなら中間マージンを大きくカット。
マンション管理の常識を変える
クローバー管理にお任せください。
マンション管理ならクローバー管理。
ツルツルの肌触りの美人の湯、豪華伊勢海老をはじめとした海の幸、福岡市から車で60分、いろは島の絶景を楽しむ国民宿舎いろは島で贅沢なあなただけの時間を過ごしてみませんか？
国民宿舎いろは島。
メールで答えてのっけから太っ腹。このコーナーは管理費削減の新提案、マンション管理のクローバー管理と美人湯と海の幸、国民宿舎いろは島の提供でお送りしました。
三谷幸喜新作舞台オデッサ、登場人物は3人、言語は2つ、真実は1つ。出演柿沢隼人、宮沢絵馬、迫田孝也。2月にキャナルシティ劇場にて上演、チケット好評発売中。詳しくはインプレサリオで検索。
この道は
最も新しい地図記号、自然災害伝承碑、地震、津波、洪水、火山災害、土砂災害などを伝える石碑やモニュメントを表します。大災害を経験した過去の人々が今の私たちを守るために残してくれた大切な教え、地図でこの記号をチェックしてみてください。あなたの身近にも残されていませんか？過去に学ぶことで防災意識を高めることができます。
AC ジャパン。
音楽捕り物帳40周年スペシャル、わけありベスト10、あの曲をもう一度。このコーナーは草と共に生きるオーレックと管理費削減の新提案、マンション管理のクローバー管理の提供でお送りします。
音楽捕り物帳。
さあ続いてはですね、今のパオンでも火曜日の午後3時からお送りしている音楽捕り物帳、夜のパオン時代からやってる定番中の定番のコーナーなんですけどね、
はい、
で今夜はこの時間は長い歴史の中でも傑作をちょっとお送りしようかなと。
えりすぐって、
はい、
よろしくお願いします。
今ねやんわり似ている曲を検証っていう風に火曜日でやってるんですけど、当時はですねズバリ盗作コーナーって言ってました盗んでるって堂々と
はい、はい、
でその長い盗作コーナーの中でも一番強烈だったもの、はい、これ当時のリスナー覚えてんじゃないかなと思いますけども、
はい、
ワムのウキウキウェイクミーアップって日本でも大ヒットしたじゃないですか、
はい、
ででってでって、
うんうん、
ディフラフの東京涙クラブっていう曲があったんですよ、
は
い、 盗んでます、
そんな言っていいんですか。
いいです。
あら、
これ奥田さんすごいから。
本当ですか。
だってあの当時パオンのスタッフがリファルの事務所に電話して、これワムのカバーですよねって、いいえって言ったんだから。
本当に。
で、こっちのスタッフと事務所の人が喧嘩したの、電話で。そうです、セズツっていうやつが。絶対カバーでしょ。いいえ。
本当に。
で、あの実際クレジットしろ、平田健吾さんっていう方が作曲されてるんですよ、このリフラフの曲は。でリフラフって TRF のメンバーのサムさんが所属していた。
ああ
、安室奈美恵さんの元旦那さんの。
はい、
はい、でウキウキウエクミンアップ WAM は1984年の5月リリース、うん、この東京涙クラブは1984年の8月です。怪しいやろ。
怪しい。
時系列ゲーム絶対怪しい。
怪しい。
すごいです、これは絶対盗作です。じゃあ聞き比べてみましょう。すごい肩透かし。あんた何、ドゥドゥドゥドゥドゥ、あんた何。中子ひどいやろ、
ひどい。これはもう間違いないです、
これ。でも事務長に電話したら、おいしですって言わなかったんだから。でうちのスタッフと喧嘩したんだもん。なんでそんな言い張るんですかっつって。奥田さんどうですかこれ。
いや、こうだってあのワムが歌い始めるかと思ったもん。
そうだろ、
はい、
次目が分かんなかったろ今。
本当です。
どっからリフラフだったんだ。
本当だ本当だ。
これがもうこの40年の盗作の歴史の中で抜きん出て今聞いても涙が出てしまいますけど、これやっぱり強烈でしたね。さあ続いてはですね、日本語に聞こえる洋楽の代表作をおかけしましょうか、
はい、
洋楽なのになぜか日本語に聞こえてしまう、そんな曲の一部を紹介し続けて40年、
はい、
その中でもね、もうインパクトのあったものを今日は改めて、
はい、
これはねトルコの歌と踊りっていうアルバムの
何ですって
怪しいもん。
そんなアルバムがあるんですか。
あります。
え
トルコの歌と踊りの1曲目に収録されている、
はい、
海と徳ちゃんが歌う。
誰。
海と徳ちゃんという人が歌う、
はい、
遊牧の民という曲の4分30秒のところで兄ちゃん甲子園嫌いだやらされて。
何ですって。
え、兄ちゃん甲子園嫌いだやらされて。
本当。
そうです、
はあ、
これはね父親が大の阪神ファンだった、
はい、
海と徳ちゃん
が
父親がね海人さんとお兄さんを一緒に甲子園に連れて行って、
はい、
無理やり応援に参加させて、そのことに海人さんが嫌気がさしてしまったと。で思わずお兄さんにね本音を漏らしてしまったと。そんな幼少期のことを歌ったものだと思われると、うん、ね、今年阪神優勝、海人ジャックさんも喜んだことでしょう。だから兄ちゃん甲子園嫌いだやらされてて、無理やりやらされてっていう。
わ、なるほど。
っていう曲があったんですよ、外国に。さあそれでは兄ちゃん甲子園嫌いだやらされて聞いてみましょう。
兄ちゃん甲子園嫌いだやらされて
ほらほらだから言ったじゃん、日本語だっつって。
もう兄ちゃん言うてましたね。
本当だ。しかもなんか叫んでる。
これがもうこの10年で秀逸だから日本語だっつってるのに。
本当だ。
もう一回聞きたいですか。
聞きたいです。
じゃあ兄ちゃん甲子園キラだやらされて、もう一回聞きましょう。
兄ちゃん甲子園キラだやらされて
これ甲子園甲子園って言ってねえだろ。
甲子園って言って
る。甲子園じゃないかこれ。これ後付けないかこれ。甲子園はよく聞いたね、こんな風に解釈は。そうだったでしょ。
いや、よくこの曲を見つけたなと思って、
まあ、だから誰だっつってこのアルバムを聴いてるリスナーはと、まあ、こんな風にね、あの来年もあの火曜日やりますんでパオンで、はい、よかったらどんどんと、はい、情報を寄せていただきたいと思います、
はい、
さあ 1曲お送りした後はお待たせしました、分け入りベソテン、あの名曲たちが続々登場します。ですね、1曲お届けしますが、当時のパオンの中でお茶目な夜だよいたずらレモンっていうコーナーがあって、
はい、
そのコーナーに出演していた藤谷美貴ちゃん、パオンのイベントにも来てくれた藤谷美貴ちゃんのですね、デビュー曲を聴いていただきましょう、
はい、
転校生。
ちょっとサバイバル、
ちょっとサバイバル、音楽捕り物帳40周年スペシャル、ついてはこのコーナービビックプレゼンツ復活パオン僕らラジオ異星人、ここからは分けりベソテン、あの曲をもう一度、パオン僕らラジオ異星人の前身の番組カプセルマガジン、1982年に深夜の0時5分から10分やってた短い番組が
でしたね、
私とか奥田さんも担当していた、
やってましたね、
はい、うん、あん中でね、分け入りベスト5っていう、
はい、
替え歌のコーナーやってて、
あ、
でその後このコーナーはパオンにそのまま引き継がれて、毎週火曜日の午後11時から TDK パシ大手のコーナーの中で毎週火曜日分け入りベスト10として、
うん、
数々のヒット曲を生み出してきましたね、
はい、
TDK さんのスポンサーだったんですよ、
ね、そうですね、
で今回ですね、過去のカセットテープがいろいろ出てきまして、
はい、
なおかつ今弊社の社員でパオンの当時リスナーだった西又とか、
うん、
近藤哲太郎からカセットテープ、
うん、近鉄ですか、
そうなんですよ、持ってたの彼らは、
はい、
で、時代的にですね、流して良さげなものをですね、
はい、
恐る恐る、今40年前にはなかったコンプライアンスがあるじゃないですか、
あります、
はい、だからまあ3分の2はもう流せません、
流せないものもあると、
うん、ギリギリ流せるのをちょっとね、
あ、
アトランダムに、今後ラジオじゃなかなか多分オンエアされることがないかなと、時間までトントントンと、
はい、
で中郷ライパチ君もですね、
はい、
昔思い出してもらって、
はい、
君のリクエスト、これ聞きたいの、こうリストがこうね、
はい、
進行表に書いてあるから、
はい、
ね、まずは私と中郷ライパチが2人ともこれ聞きたいとね、カプセルマガジンの時にこれ初めて投稿して、
そうでしょうね、私もよく覚えてます、
覚えてるでしょ、
うん、
はい、これ訳ありベスト10誕生のきっかけになった、当時ね唐津の中学生、
ああそうでしたね、
だったんだよな、
うん、
あ、誰が歌ったかいまだにわからないという、読み人知らずということにしておりますんで、聞いていきましょう、タコの足
一つ二つでタコの足三
3つ4つでタコの足、
タコの足、
5つ6つでタコの足、7つ8つでタコの足、
タコの足、
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 それタコの足。
いまだに意味が分かんない。
うん、多分私と同世代だと思うんですよ。
あ、やっぱり、うん、これ 2,3 人じゃないよね。だって床をドンドンって叩く音がさ、うん、何十人単位やろ、あの音は。
なんかいっぱいいそう。
学校でやったんでしょうね。
学校でやったんだろうな。で、いまだに分かんないの。
へー、
うん、ここから始まりました。
もう随分長いことベスト10に入ってましたよね。
入ってましたね。10週連続かな、かなんかじゃないですか、これはね。さあ、この後もアットランダムに中尾くん、なんか聞きたい曲ありますか、40年ぶりに。
ですね、うんうん、やっぱりあれですね、はい、あの UFO ものが良くないですか。
UFO
ね、この曲聞きますか。わかりました。じゃあドッペルゲンガーズで、昨日立花山に UFO が出たげなぜ。
あ、昨日立花山に UFO が出たげなぜ。
石ガノフ、
ちょっとこっちへ来て食い見せ。
コムソムスクナムーレ、
あなた知ってるコルホン、今日立花山に UFO が着陸したぞ。
それは本当、アレクサンドロフ・サハリンスキ
ー、本当ペトロ・パブロフスク・カムチスキー、ソルタスキーが宇宙人にさらわれて解剖されてしまった戦艦魔人
ブラゴベンチェフスク。しかし宇宙人は牛しか解剖しないのでは、ウラジオストック。
彼はきっと牛の格好をしていたウクライナ
ー。そうに違いない、赤の広場、イエーイ。
これ
ここまで、
うん、これなんで、なんでロシアなの、これ。
これちょっとあれですね、プーチンさんに聞かせたいですね。
ダメです。なんか意味が、なんかなんで立花山に UFO が出たみたいなことになったんですか。なんかやりましたっけ、パオンで。
なんで
UFO 呼ぼうの、 UFO 呼ぶ中継やったよね。
やりましたよ。
あ、はい、あ、やったってな。君行ったじゃん、
中継。行きました
なあ、
はい、うん、なんかおまじないじゃないけど、
うんうんうん、
ベントラベントラとか言って、
ベントラベントラスペースピープル。
みんなで捉えましたよね、
宇宙人に。スペースピープル通じなかった。結局出なかったもんね、
うん、
出なかった。
なんだ、パオンであの平気でやってたもんな。
やってましたね。
あんなリスナー巻き込んでさ、よかったら一緒に呼びませんかっつってね、はい、山呼んだんだから、夜に。
私もなんか中継出たような気がしますよ。
よくそんなインチキコーナーやってたよな。
リットン調査団、
リットン調査団やった、うん、
リットン調査団のコーナー、あれ何だったんだろうね。 あと俺ね、やりま三姉妹の曲。これ女の子もね結構頑張って、やりま三姉妹って、
これコンプライアンス的に大丈夫なんですか。
いいんじゃないですか、グループ名はいいんじゃない、やりま三姉妹は。やりまの意味がよくわからないですけど。じゃあやりま三姉妹でダメだこりゃ。
ドリフターズの長さんはいつでもどこでも
ダメだこりゃ。
ホノルルマラソン走ってもやっぱり長さん
ダメだこりゃ。
全員集合潰れても火曜ワイドスペシャルにちゃっかり長さん出てくるよ。
ダメだこりゃ、ダメだこりゃ、ダメダメダメだこりゃ。
よくこんな流してたよね。
これ女子高生ですよね。
女子高生だろうな。
うん、
すごい。
何なんだろうね、このドリフターズがまだ全盛期の
頃。長さんがね、元気な頃ですね。
そうだったね。あとこれも読み人知れなんですけど、これすごく個人的に思い出に残ってる、チャックに気をつけてっていう。
ああ、
君チャックが開いてる
よ。
これお客さん、
ありました。
じゃあちょっと改めて、
はい、
じゃあ読み人知らずでチャックに気をつけて。
開いてるよ君チャックが開いてるよ君チャックが開いてるよおボンボンボンボンドン君チャックが開いてるよ君チャックが開いてるよドン君チャックがドン君チャックが開いてるんだぞ
ドンドンドン
ほらそのチャックを見てごらん開いてるのがよくわかるだろうぼさっとせずにちゃんと閉めなよドンドンドンドントラ君チャックが開いてちゃ困るよトラ君何してるの早く閉めなさいよんおんラドン早く閉めなさいほら君チャックが開いてるよ
よくできてんだよこれ
なんか哀愁漂うメロディーですね
オリジナルなの
は
アカペラだからね
しかもボイパも入ってますから
ね入ってましたね
当時ボイパっていう言葉はなかったけど、
うん、
走りだったねボイパのね、
うん
すごいクオリティ高いんだもん
なんかよく聞こえますねしかもねなんか
そうなの
綺麗ですね音があ
れでもさ当時自宅で録音してたんだろうなラジカセの前で
カセットテープでしょ
そうだよよくあんな劣悪な環境でな、
ね、
一生懸命録音したよな あとね俺広島で駅弁を食べた時についてきたお茶はカブトムシの味
それタイトルだけでおかしい
これ流していいのかなと当時も思ってたんですよ広島の駅弁のお茶はカブトムシの味がしたってダメだろってそんなこと言ったらでも個人の感想だからってじゃあ大原末平広島で駅弁を食べた時についてきたお茶はカブトムシの味がした
広島で駅弁を食った時についてきたお茶はカブトムシの味がしたって広島で駅弁を食った時のお茶はカブトムシの味がしたんだよお前カブトムシを食ったことがあるのかと言われたけれどカブトムシの味がした誰が何と言おうとカブトムシの味がした広島の駅弁のお茶はカブトムシの味がしたお前カブトムシを食ったことがあるのかと言われたけれどカブトムシの味がした先生にカブトムシの味がするって言ったらお前バカかと言われた上にお前カブトムシを食ったことがあるのかと言われたけれどカブトムシの味が
昆虫食の走りですよね
あそうですね、まあ、40年先に行ってたっていう昆虫食ね
その頃はカブトムシがまだいっぱいいたんでしょうね
いっぱいいたんでしょうが、まあ、多分言いがかりだと思いますけどねカブトムシの味はしてなかったと思いますけどもねさあ続いてはね俺個人的にこれも思い出あるんですけどこれ英単語の歌って英単語の歌英単語を覚えようっていう曲なんですけど、
はい、
一切英単語が覚えられなかったっていう、ちょっと曲をね津賀サンババカタと MT70 バンドで英単語の歌
英語の単語は自分で覚えましょう長い英語の単語覚えにくい単語短い英語の単語覚えやすい単語発音の難しい単語覚えにくい単語 発音の簡単な単語単語覚えやすい単語英語の単語花より団子お月見団子キビ団子田舎の単語綺麗な産後三池単語小林看護こじつけ単語頭に単語ブリブリ単語
施設が施設英単語一個も出てこないの
最後ダジャレにな
ってますから。そういえば沢田さん
小林看護って懐かしいよね
こじつけ丹後先生って言ってましたよね
俺
ね
俺のことですよね
こじつけ丹後先生
そうなんですよ一切覚えられなかったというあさあ続いてはですねアップサイドダウンこれはすごかったね彼が作った曲はは
い
うんこれはもう秀逸です今から聞いてこれ年間分けありの1位かなんかですよね
はあ、う
ん、ねはいアップサイドダウンやめちゃのチャチャチャ
おうおうやめちゃのチャチャチャやめちゃのチャチャチャチャチャチャやめちゃのチャチャチャおうおう空はニコニコさつき晴れ風が爽やか香る頃やめ茶は箱に詰められて出荷されるよチャチャチャおうおうドナドナドナドナやめ茶を乗せてドナドナドナドナひらさが揺れるおうおうここはやめ郡星の村僕らやめ茶のふるさとさ朝から晩まで働いてできたお茶だよチャチャチャやめ茶のチャチャチャやめ茶のチャチャチャチャチャチャやめ茶のチャチャチャおうおう香り抜群
これいい曲やろ
どこがいい曲なんですか全然音が合ってないじゃないですか
そこはまだ学生さんだからすごいやろでもいい曲だよ今でもねあの口をついて出てくるもんやめに行ったら
やめちゃん
やめちゃんのちゃちゃちゃ
間違いない
後にね彼は東大に
行くんだね
東大
これでね
何なんだろうね。よくわからないですけど、ね
えー。
さあ、あと一曲まだギリかけられるという中川くん。
はい。
もう一曲、ぜひとも聴いてみて。
そうですね。やっぱり、もう一曲アップサイドダウンの一曲ですかね。わかりました。
じゃあ、もう一曲の代表曲いきましょうか、はい。アップサイドダウンで、線路は終わるよ、門司港で。 堂々と歌詞に入れた初のっていう。
あ、社会性がありますね。
みえみえみえみえみえみえみえみえ。最 最初意味が分からなかったもん。その後に文化使ってきたから、あ、民営文化使の歌なのかっていうね、はい、こんな曲まで作ってね、うん、東大に行きましたさて今思えばね、みんなレベルが高いというラジカセで録音してると思うとやっぱ時代を感じるねえ、はい、感じがしますけど、あと流せない曲で俺いまだに聞きたいのがね、オーマイメイコ
それダメでしょ絶対絶対ダメです。
ダメですからね、メイコですよ大丈夫なんじゃないですか。あと高校風よ歌ね、ひたすら高校の悪口を歌
ってギスりまくるんですね。
それもなかなかね、
それはアウトだと
今はね
思いますけども、はい、さあビビックプレゼンツ復活パオン、僕らラジオ異星人、この時間は音楽取り物帳40周年スペシャルでした。
マンションにお住まいの皆さん、管理費は高いままになっていませんか。
クローバー管理のコムシステムなら中間マージンを大きくカット。
マンション管理の常識を変える
クローバー管理にお任せください。
マンション管理ならクローバー管理。
オーレック
果樹園、
オーレック
草刈り
作って売る会社、オーレック
あぜ道、
オー
さかり
作って売る会社、
草刈り機といえば
OREC
オレック。
音楽取り物帳40周年スペシャル、わけありベスト10、あの曲をもう一度。このコーナーは草と共に生きるオーレックと管理費削減の新提案、マンション管理のクローバー管理の提供でお送りしました。
キューティーネット。
ビビックにしてから毎日必ず実家の父と母からビデオ電話がかかってくる。
元気
で毎日だからそう変わんないよ。
痩せたか。
で毎日だからそんなに変わってないって。早く子離れしてくれ。
温かさとつながっている九州のネットはビビック。
僕たちのことで忙しくても、仕事で疲れてヘトヘトでも、お母ちゃんはお父ちゃんの分も頑張ってると思う。
お母ちゃんでお父ちゃん。
妹を見てくれたり、僕がそばにいるって言ってくれたり、自分で俺はプチ父ちゃんやなって。
子供時々お父ちゃん。突然の死別で家族の形が変わっても、子供たちの未来は守っていきたいから。
お父ちゃん見ててね。
足長育英会。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
バースデーリクエスト。
バースデーリクエスト。このコーナーはロート製薬とヒューマングループ、いでちゃんぽん、餃子の鶴屋の提供でお送りします。
パオン40周年特別企画、ビビックプレゼンツ復活パオン、僕らラジオ異星人、皆さんの周りの40周年とともに一緒にお祝いしようというコーナーですね。バースデーリクエスト。夜の時代はね、その日誕生日のリスナーの名前をひたすら紹介するというのが基本スタンスだったんですけどね、はい、まあ、今夜は40周年的な人たちをどんどん紹介しようということで、はい、さあこの時間改めてこの方ですね、 RKB アナウンサー元 DJ ギャル下田文雄ちゃんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
どうですかこれまで。
あの、思い出してきましたねはい、オーマイメイコが聞きたいっていうのは確かあ、思い出しました。でも私その頃分からなかったんです、全然。でも今も分からない
かもしれない。今も分からないです。俺もいまいちよく分からなかった、
はい、
ねえ、
思い出しました。
1985年の10月から俺1年やったような
半年でしたね。
なんで半年間だったのかな。
下手だったから。
下手じゃねえっていうかアクセント自体が。
そうなんですよ。
え、どうしたんですか。
なんでアクセント自体がいい。
この福岡のアナウンス界のレジェンド2人を前に、うん、ちゃんと話そうと思って
そんな落ち着いた声で
いらないと思いました。ここまで聞いて。
そうやろ。
うん、持ってこなくてよかった。
そんなアクセントとかさ、二、うん、の次三の次ですか。はい。未だに間違えるもんね。
本当ですよ。
アクセントとかな。はい、ああ、え、もう何年になる？
え、何が？
あ、その RKB さんに入って。
入って平成元年に入社したので、何年ですか？もう計算できない。89年だから34年。
4年か。
34年だもんな。
経ちましたね。
すごいね。で今あのラジオ中心に、
はい、そうですね、 RKB ラジオ中谷仁志下田文雄の夜直し堂と、 ボナセラータとウィーラブヒューマンとおしゃべり本棚とその他いろいろ、
いや本当は相当ありますね。
めちゃくちゃしおりやん、
やってますね。
ラジオで楽しいでしょ。
楽しいです ね本当にあのテレビのニュースが多かったんですけど、ここ7年ぐらい、ラジオでしょ、やっぱり、DJ ギャルにあってよかったと思いましたね。
そありがとう、当時の思い出って何かありますか。
当時の思い出は、毎晩私は週に1回ですけど、お弁当食べてましたよね。
あのお弁当はね、お弁当は毎晩食ってた。
そう、あの国際飯店、
国際飯店
か、ま、お弁当のチェーン店、で私は大体唐揚げ弁当か海苔、弁だったんですけど、週に1回美味しいな食べてたんですけど、澤田さん毎日でしょ、週4日
毎日か。俺平気だもんだって、そういう天安門とか、
だからこの方は健やかにあの過ごされるのだろうかと思いましたけど、お元気でよかった。
食生活が偏ってるからと、
そう
心配してたんですよ。ほら
もう全然平気、
本当
そうですか。
あとやっぱり紳士的でしたね。あの DJ ギャルを誰かを特別にエコひいきすることもなく、ちょっとシャイで あんまり目を見て話さないイメージだったけど、今日しっかり見つめ合ってるって感じ。
中もエコひいきしてたんじゃないの君。
えどうですか。なんかモテたっていう話を聞きました。
まあですね、まあいろいろありましたけども、はい、いろいろありましたじゃん。それダメだろ、そんなこと言ったら。もうちょっとシャレにならない
ん
だろ。
シャレにならないんで。
まあでもね、 DJ ギャルも学生スタッフももう同級生とか一つ二つしか違わないから。いやもう
だって大学生でしょ。
それはね、
やっぱ彼らがもう当時のなんていうの、流行とか知ってるからさ、彼らからとか文雄ちゃんとかを教えてもらって、それを反映させてたからさ、すごいやっぱりやっててよかったし、ね、中高校生がターゲットだったから、あんまり年変わんなかったじゃん。じゃあ、ちょっと上のお兄ちゃんお姉ちゃんがラジオで喋ってるって、その親近感がまた
そうですね、
よかったんです
かもしれませんね。いまだに言われますもんね、DJ ギャルだったんでしょって。
マジか。
だからパオンのファンってやっぱりそのね、年月を経ても根強いのかなと思って。
そう、夜直し堂のリスナーの皆さんってどんな方が多いですか。
高齢者。
そんなにはっきり言っていいんですか。
いやいや、大体40代から70代。
ああ幅広いからいいじゃん。でうちとあんまり変わらないね。
ああそうですよね。
そうですね。
パオンリスナーがこうずっとね年を取ってきて今そのくらいっていう感じですよね。
そうです。この間もミュージックソンでね、そんな人たち大集合しました。
それどういうことです
か。すごいなっつってマイケル・ジャクソンのスリラー以来だと。あのミュージックビデオ初めて見た時の
ひどい
印象以来、まあね、一緒になって年を重ねていくっていう。
そうですね。だからそのすごく楽しい、同じ時代を生きてきて、前はそのね、そのラジオに出てる方、テレビに出てる方っていうね、だったけど、こう時代を経るとなんか仲間っていうか、家族っていうか、そんな気がしますよね。
するよね。
はい。
さあ、それでは改めてこのコーナーに届いた皆さんの前の40周年おめでとうメッセージを紹介しましょう。
はい。
大阪の秀才中門さん、鉄道で旅をするのが趣味で、ちなみに今年で鉄の、旅を始めて15周年、40周年じゃねえじゃないか。七松ジュリアさん、チェッカーズ今年40周年です。そうなんだね。はい。それからエゴサチブゼンさん、 G-SHOCK 40周年だそうです。そうなんだ。それから宇部市の太郎ちゃんさんは、今日誕生日です。1971年生まれですから52歳ですね。それから博多村村さんは、今日がこの方もお誕生日ということですね。それから久留米正宗さん、今住んでる家を建てて40周年です。
なるほど。
大輝さんが念入りに建ててくれたので、年季が入ってますが大丈夫です、ということですね。それから、東京都中央区の松さん、私は就活した大学4年生の時から40周年に当たります。実は KBC にも会社訪問しました。その後の事情で入社試験を受けられませんでしたが、ひょっとしたらひょっとして島田さんと長浜で同僚に会っていたかもしれない。
かもしれない。
逸材をね失いましたね。リアルディゾンさん、広島県大竹市、パオンと同じ40歳になりました。こんな記念すべき年に40年ローンで家を建てました。40歳で40年ローン。 頑張っていただきたいなというふうにね思いますけども、さあその他まとめていろいろ40周年がありますんで、うん、東京ディズニーリゾートオープン40年、エースコックのわかめラーメン発売40年、映画スターウォーズエピソード6公開40年、任天堂ファミリーコンピューター発売40年、木星探査機パイオニア10号海洋星軌道横断40年、スポーツドリンクアクエエリアス発売40年、大塚製薬カロリーメイト発売40年、福岡市地下鉄室見目の浜間と中洲川端博多間開業40年、森永パックンチョ発売40年、広島県尾道市因島大橋開通40年、蔦屋1号店大阪にオープン40年、郵便小包ゆうパックネーミング決定40年、ハウス食品六甲の美味しい水発売40年、花王のバブ発売40年、新宿ワシントンホテルオープン40年、映画男はつらいよシリーズ世界最長シリーズでギネス認定40年、日本テレビスーパージョッキー放送開始40年、中国自動車道全線開通40周年、歌手を実食発売40年、ファッション雑誌ビビとリー創刊40年、アイスクリーム製造機ドンビエ発売40年、大ヒットドラマ NHK おしん放送40年、そして青木功プロ日本人初アメリカツアー優勝40年、みんなまとめて40周年おめでとう。ポンポンポン、
ただいま。
あなたお帰り。
ん、なんか匂う。
あなたもそろそろかもね。男の体臭、実は30代から変わり始めます。汗臭、油臭、加齢臭まで炭の力で丸ごとすっきり。年齢によって変わってきた体臭に男のボディウォッシュデオーロート。
おなじみイデちゃんぽんのヒューマングループです。筑紫野、オド、新宮の福岡3店舗でイデちゃんぽんを展開中。70年続いた味、これからも美味しいイデちゃんぽんを提供します。筑紫野新名物餃子の鶴屋も営業中。イデちゃんぽん餃子の鶴屋のヒューマングループです。
バースデーリクエスト、このコーナーはロート製薬とヒューマングループイデちゃんぽん餃子の鶴屋の提供でお送りしました。
さあ、ベビックプレゼンツ復活パンオン、僕らラジオ異星人一夜限りの生放送でお送りしておりますが、さあこの時間ですね、今日も元気な飯がうまいキーワードの発表です。ちなみにですね、33年前の最後の前回のキーワード、パンオン僕らラジオ異星人終わりますと、
あ、
切ないキーワードだったんですけど、
本当ですね。
さあ今夜11時20分頃スタジオから電話しまして、キーワードが言えたらですね、サイモリと粗品欲しいと、
粗品
電話してもいいよという方はパンまで今からメール送ってください。いいですか。
はい、
まだキーワード発表 しないんだっけ。
ここでするんですよ。
ここでキーワード発表するんだね。
するんですよ。
ここでキーワード、
ここでしわないしなくてどうすんだ。
それでは発表します。33年ぶりパオン僕らラジオ異星人、これ原型は3年 B 組。
全然わからん。
全然わかんないですね。
はい、書き留めてくださいね皆さん。33年ぶりパオン僕らラジオ異星人クレーリーそういうことね。ぜひ11時20分頃、
はい、
電話しますんで起きといてください。
そうです ね、電話番号をちゃんと教えてくださいね。
あ、電話番号書いていただいてと、うん、いうことになりますんでね、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。さあもう早くも1時間経過しようとしておりますが、この後10時台はね、
はい、
またあの文雄ちゃんを交えて、
はい、
いろいろ
よろしくお願いします。
あのメッセージがいっぱい来てますしね、
うん、
あら
ま、はい、はい、嬉しいわ。
であの男がこの後ついに復活しまして、
あの方満を持して
うるさくなりますよ。
さっき奥さんと
奥さん
と電話で話しました。
お、
はい、お貸ししますんでと。全然変わってないんだよね、
うん、
なんか銀行員らしいね今。
あ、お堅い仕事なんですけど、
ね、お堅い仕事してるらしいんですけど、今日満を持して来ますと、
はい、
言ってくれましたけど、さあどんなコーナーが登場するのかということでね、お楽しみに。さあ今夜はですね、24時30分までの生放送、この後もぜひお聞きください。お知らせ、
2024年1月1日月曜夜9時30分からは
演歌日本プレゼンツ山内圭介新春しゃべり染め、
9年連続紅白出場演歌界の貴公子山内圭介さんが素顔で語る30分。
山内圭介です。ぜひ聞いてくださいね。
子ども食堂ってみんなの居場所なんです。子どもでも大人でも一人でも家族でも、食いしん坊もおしゃべりも照れ屋さんも、一緒に食べる温かさが笑顔を灯してくれるから、心をつないでくれるから、おいしいねって言い合うともっとおいしいんだよね。全国子ども食堂支援センター結びえです。
ACジャパンはこの活動を支援しています。